国际广播电台。
こちらは北京放送、中国国際放送局です。
こんばんは、ニュースをお伝えします。まず主な項目です。王毅国務委員兼外交部長は、北京冬季オリンピック国際友好都市協力発展フォーラムの開幕式で演説を行いました。CMG チャイナメディアグループは、春節恒例の年越し番組、2022年春節の夕べのメインビジュアルを発表しました。国連郵政局は、北京冬季オリンピックの開催を記念して、スポーツによる平和の促進をテーマとする切手セットを発行しました。以上がこの時間の主な項目です。はじめに、王毅国務委員兼外交部長はこのほど、北京冬季オリンピック国際友好都市協力発展フォーラムの開幕式でビデオ演説を行いました。王毅国務委員は、我々は国際社会とともに友情、連帯、フェアプレーの精神を持って相互に理解し合うというオリンピック精神を発揚し、世界のために素晴らしいオリンピック大会を届けたい。各国の人々の間の団結と協力をさらに深め、感染症に悩む世界により多くの自信と力を注ぎ込み、手を携えてより美しい未来を切り開いていきたいと述べました。今回のフォーラムにはアジア、ヨーロッパ、南米、アフリカ諸国から200人以上の要人や友好都市の代表などがオンラインまたはオフラインの形式で参加し、北京冬季オリンピックを開催し協力発展を図るをテーマに交流しました。 CMG チャイナメディアグループは15日、春節恒例の年越し番組2022年春節の夕べのメインビジュアルを発表しました。2022年の干支である虎のキャラクターと、2022年春節の夕べなどの文字からなるこのメインビジュアルは、広東省美術家協会副主席の陳昭波氏によるデザインです。赤と金をメインに、伝統的な祝祭日の喜びと伝統の重みを表しています。CMG では今、2022年春節の夕べの準備が大詰めを迎えています。喜びにあふれた年越しムードの中で、家族や親しい人との団らんを重んじる中国の伝統的な年越しの姿を世界中の視聴者に届けます。国連郵政局はこのほど、北京冬季オリンピックの開催を記念して、スポーツによる平和の促進をテーマとする切手セットを発行しました。国連が冬季オリンピックに合わせて切手を発行するのは初めてです。今回発行された切手の額面価格は 1.3 ドル、1.1 スイスフラン、1.8 ユーロなどで、アイスホッケー、スノーボード、フィギュアスケート、カーリング、アルペンスキーなどのアスリートがデザインされています。切手は国連郵政局の公式サイトやニューヨーク、ジュネーブ、ウィンにある店舗で購入可能です。お聞きの放送は中国国際放送局の日本語放送です。ただいま北京からニュースをお伝えしています。次に、IOC 国際オリンピック委員会の公式放送機関である OBS オリンピック放送機構の北京冬季オリンピック中継者の第一陣が15日、天津港に到着しました。スイスから輸送された中継車は6台、合わせて1億6800万元、およそ30億円相当で、天津港で通関手続きを行った後、円形エリアに運ばれました。これまでに天津港に届いた北京冬季オリンピックのための物資の総額は、合わせて12億元、日本円にしておよそ215億円を超えています。CMG チャイナメディアグループはこのほど、2022年の新作アニメ21作品を発表しました。これらの作品は、2022年の新作アニメ重点プロジェクト、アニメーション中国制作戦略発表会で発表されたものです。中国精神、 中国文化、中国パワーの表現を基調に、科学技術による生活の激変がテーマの新大東寺市とショートパパ、敦煌文化とシルクロード精神を描く敦煌物語、ドイツとの合作アニメシリーズパンダとガミーベア、そして冬季オリンピックがテーマのアイスホッケートルネードなど21作品が公開される予定です。おしまいのニュースです。中国で干支が変わるのは春節、つまり旧正月の日からです。寅年の春節を前に、雲南省野生動物園で7頭の虎の赤ちゃんがお披露目されました。7頭のうち5頭はアムール虎で、2頭はベンガル虎の赤ちゃんです。最年少はアムール虎のメスの双子で、昨年11月2日に生まれました。抱き合ったり、爪を舐めたりと愛らしい姿を見せています。食事には鶏ひき肉、鶏ガラ、もも肉などをあげているそうです。以上、この時間のニュース、超いい感がお伝えしました。
CRI 指標の時間です。中国税関総署が14日に発表したデータによりますと、2021年の中国の輸出入の規模は6兆500億ドルと過去最高を記録しました。この1年で中国の対外貿易は5兆ドル、6兆ドルという2つの大台を超え、貿易額世界1位の地位がより強固になりました。この輝かしい成果は簡単に得られるものではありません。まず、中国は感染症対策や経済発展においても世界トップの地位をキープし、生産と消費の需要が対外貿易の安定成長を力強く支えています。過去2年余り、中国経済は感染症によるプレッシャーを効果的に防ぎ、力強さ、強靭さを示し、長期的に好転するファンダメンタルズが変わっていないことを十分に証明しました。同時に、世界経済が回復の勢いを維持し、海外の需要が持続的に増加し、中国の対外貿易が新たな大台に乗るのを後押ししています。特筆すべきは、中国の医薬材料及び薬品の輸出が 101.2% 増加し、世界の感染症対策を力強く支えたことです。対外貿易の活況は、中国政府が打ち出した安定成長政策に向けた措置と切り離せません。これらの措置には、中小・零細企業と製造業企業への融資支援の拡大、ビジネス環境の持続的最適化、クロスボーダー貿易の円滑化に向けた改革の一層の進化、自由貿易試験区の貿易投資の円滑化に向けた改革・革新の推進などが含まれます。一連の政策の効果が徐々に解き放たれるにつれて、市場主体の活力が大いに刺激され、対外貿易の安定成長を力強く支えています。今年の情勢を見ますと、世界的な感染症は起伏があり、繰り返され、外部環境がより複雑で厳しくなっています。中国の対外貿易発展が直面する不確定要素、不安定要素、不均衡要素が増えるでしょう。しかし、確実に言えるのは、中国経済の長期的に好転するファンダメンタルズは変わっておらず、引き続き、対外貿易の安定を力強く支えるということです。中国は自国の事柄をしっかりと処理し、世界貿易の成長と世界経済の回復に新たな原動力を注ぎ込み続ける自信があります。